これを簡単にご説明します。ボーダレスグループで、初めて実施したソーシャルビジネスというのは、ボーダレスハウスというシェアハウスです。で、最初は大変で、で、売り上げがですね、5400万円ですかね。その時に、赤字の額が2700万円ということで、瀕死の状態になってましたけれども、でも、たくさんの方々に助けていただいて、で、お金も銀行さんだったり、自分たちの親族、そして、前職の時の先輩が連帯保証人になってくれてまで、お金を貸してくださって、で、それで、なんとか生き延びて、で、僕らは今、こうやって、存在してるわけですね。で、このボーダレスハウスが、事業としてしっかり成り立って、で、僕らが生きていけるようになった、その時に、次に、もともと貧困問題っていうものを解決したいっていう、そういった思いがあったので、今、ハーブティーを販売してますけれども、アモーマという事業を立ち上げました。でも、このアモーマをいきなり始めていたら、もしかするともっと時間がかかっていたかもしれないし、もしかしたらうまくいってなかったかもしれないんですね。で、その時に、実はこのボーダレスハウスの時に蓄えたノウハウだったり、ボーダレスハウスが生み出すお金、そして、そこで共に歩んできた仲間たち、こういった人たちがいたからこそ、このアモーマというものがしっかりと、事業として成り立っていったって、そういった流れがありました。そして、このアモーマの次に僕らが作ったのがビジネスレザーファクトリーという革製品の事業ですね。カンベリア宮殿でも冒頭にご紹介していただきました。あの素敵な、革製品を作っている、事業です。で、このビジネスレザーファクトリーも、やっぱりボーダレスハウスだったりアモーマが蓄えてきたノウハウ、お金、そして仲間がいたから、スピーディーに立ち上がって、そして今やバングラディッシュでトータルで600人、700人、800人という仲間が共に働いている、そんな会社になっていったわけですね。こうやって企業家たちがお互い持てるものをしっかりと出し合って、助け合っていく。それを先輩から後輩へ、後輩からまたその次の後輩へということで送り続けていく。それを僕らは恩送りという言い方をしてまして、で、今ここに書いてあるように、お互いがお互いを認め、そして助け合って、で、みんなで、ソーシャルインパクトというものを最大化を最速で実現しようというふうに集まっている仲間たちなんですね。で、恩送りという言葉という聞き馴染みがない方も多いかもしれません。で、恩返しという言葉をよく僕ら使いますけど、恩返しというのは1対1の関係性の中で非常にクローズな内容になります。で、クローズなんで、その二人はすごくいい関係性にもちろんなる。そういう意味ではすごく大事な要素なので、これを、しっかりやんなきゃいけないんですけど、でも、これだと仲間が増えてこないわけですよね。で、その時に、恩を受けたら、その恩を次の人にまた、こうやって送っていくことによって仲間を増やしていく。で、仲間がどんどん増えることによって、また、お互いのノウハウだったり、お金、そして仲間というものが増えていく。さらにソーシャルインパクトを出す、その、成功確率だったりスピードが上がっていく、そういった組織になっています。起業家が、一人ではなかなか難しいというところで、起業家同士がこうやって助け合うっていう、そういった、プラットフォームになっていると同時に、実は起業家の、助け合いだけでは足りない、そういったプロフェッショナルな力に関しては、僕らはスタートアップスタジオ、バックアップスタジオという2つの組織を持っていて、で、この、ここで頑張っているプロフェッショナルの仲間たちが起業家に対してしっかりとサポートしている、そんな状況も作っています。起業家が、経営というところでいろんな大変なこといっぱいありますけれども、そういったところをなるだけ時間かけずに、あくまでも自分の事業というものを前に進めて、仲間たちと共にソーシャルインパクトを最大化する。それに集中できる環境を作る。それがこのスタートアップスタジオとバックアップスタジオ。この二つの、やっていることだし、このグループにとっても非常に重要なポイントになっています。はい。ということで、いろいろ、お話しさせていただきましたけれども、最後に一つ僕の考え方を皆さんにお伝えできればというふうに思います。で、今までの資本主義社会というのはどうしてもお金、というものを目的化しやすい、そういった、モデルになってまして、で、それによって今の社会というのが作られた結果として、人だったり地球というものが本当は一番大切なものにもかかわらず、それを置き去りにして、 あくまでもお金をどうやって増やそうかっていうところに集中したりとか、あとは既存のルールというものの方が大事ということで人がないがしろにされたりとか、そういった社会が広がってしまった。で、それをあくまでもこの上に書いてある通り、地球だったり人間というものを中心に据えた社会のあり方っていうものに変えていかなきゃいけない。それが今この世に生きている僕らがやっていくべきことだというふうに思っています。で、その時にキーワード右にいくつか挙げてますけれども、やはり人間というものを中心に置いて考える。地球って書いてますけれども、これは未来の人々のことを、しっかりと考えて、人間というふうに考えたりしています。で、そうした時にお互いの顔が見える。お互いのことを本当にプライベートも含めてよく知っているからこそ信頼関係があって助け合うって、そういった状態ができますし、お互いのことをよく分かっているからこそ子が生きる状態でみんなで助け合うことができる。そういった状態を作ることによってみんなが、共に、社会を作っていく。そして幸せというのを紡いでいく。それができるというふうに思っています。右下に6個キーワードを作りました。人間というのは、どうしても認知能力の限界があります。なので、一人で150人も200人も名前を覚えている。で、一人一人の、プライベートのことまで知っているっていう、こういった状況っていうのはなかなか作りづらいというふうに思ってます。人間がお互いのことを認識できる、それぐらいのサイズ感という意味でスモールな状態を作んなきゃいけないし、お互い人と人が、ちゃんとダイレクトに結びつく、そんな環境を作んなきゃいけない。で、フラットである。これはどういうことかというと、人と人が上下関係性で、忖度云々、そういった状態ではなく、あくまでもお互いの力を合わせる。その意味において、フラットな関係性で互いが助け合う。そんな環境を作っていく必要がある。あとは、お互いのことを知っている。信頼関係を結び、紡いでいくためには、お互いが自分のことをオープンに、知らせなきゃいけないし、で、それぞれが持っている力だったり、ネットワークというものをシェアするっていうことが必要。そして、一人勝ちの世界を作るんではない。あくまでもみんなが共に、歩んでいく、そういった世界を作っていく。とすれば、ちゃんとフェアというものも考えていかなきゃいけない。この6個がすごく大事な、社会になっていくと思ってますし、そういった社会を作りたいというふうに思ってます。最後です。僕ら、地球上に住んでいる人間というのは300万年前ぐらいに、誕生したと言われています。で、僕らが、一人一人は80年ぐらいの寿命ということで、この人類の歴史の中でも本当に一部分の、時代しか担ってないし、地球の歴史からしても本当に一部分の、時間しか過ごしてない。でも、この僕らが今、生まれたこの社会において、それをよりいいものにして、次の社会に残していく、ということをしていかない限り、未来の人たちに残された時間というものがどんどん減らされていって、未来の人たちの生活というのが成り立たなくなっていく。そういった状態を今、僕らは作ってきた、というふうに考えています。だとすれば、僕らが生まれた時よりも、少しでもいい社会というものを未来の人たちのために残していく。それが今を生きる僕たちの責務であり、みんなで力を合わせて頑張っていかなきゃいけない、そういったものだというふうに思っています。はい、一旦以上です。